前回に引き続き第7夜は1984年のマッキントッシュの誕生について語ります。こんにちは。このオーディオブックのナビゲーターを務める高木俊博です。
大谷和俊です。
いよいよマッキントッシュの誕生なんですけれども、その前に語らなきゃいけないのは1981年8月にですね IBM PC が発売されたことですね。
はい、いよいよそのアップル2の時代でしたけど、まだ強力なライバルが出現したわけですね。IBM といえば、まあ、メインフレームの世界では、もう本当に王者というか支配者みたいな位置づけでしたけども、それがいよいよパーソナルコンピューターの分野に踏み込んできたということです。
この時、Apple はですね、まあ、ようこそ IBM というコマーシャルを打つんですね。
新聞とかね、全面広告打ちまして、まあ、英語で言うと、Welcome IBM Seriously ということで、まあ、IBM 歓迎します心からということなんですね。これは非常にその挑戦的な広告だったと思います。
まあ、ところが結局やっぱりそれは痩せ我慢と言いますか、IBM PC のですね、まあ登場というのは非常に大きな影響を与えまして、それもですね、やっぱりリサの販売不振に関係していると思うんですよね。もうすでに IBM PC でビジネスマーケットというのを取ってましたから、まあ、そこに1万ドルのですね、まあ、リサを出しても誰も買ってくれなかったというのがあったと思います。で、こういう中ですね、ジョブスは、まあ、着々とそのマッキントッシュの発売に向けて準備をしているんですけれども、ここでもう一つですね、まあ、経営者。これをその見つけるということもやってるんですね。これはジョン・スカリーですね。まあ、有名なエピソード。いつまでも砂糖水を売ってるんですかとありましたね。
まあ、ジョブズはもちろんね、社内的にそういうちょっと経営能力というか、疑われていたところはありますし、本人はそれに反発はしていたんですが、やはり自分に欠けてるものがあるというのは薄々感づいていたと思うんですね。ですから、まあ、逆に言うと、これからも自分がそのアップル社内でいろいろリーダーシップを発揮していくにあたっては、経営を任される人物が必要と思ったわけですね。で、しかも自分と気が合わなくてはいけない。ですから自らそのヘッドハンティングに乗り出したわけです。
でジョン・スカリーは当時はですね、まあ、ペプシにいたんですね。
そうですね。ペプシコーラの社長だったわけですね。まあ今でもそうなんですけど、ペプシコーラというと、コカ・コーラの最大のライバルであり、お互いにまあ抜きつ抜かれつの戦いをしてきたわけですね。で、まあジョン・スカリーの時代というのは、どうしてもそのペプシがコカ・コーラを抜くことができなかったけれども、彼の時代にようやくそれを、まあ、瞬間風速であったかもしれないんですが、抜くことができたというのがありまして、非常にそういうマーケティング的な手腕を買われたわけです。